瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井東馬さんにお越しいただいて、長周期地震動と帰宅困難者対策についてお伺いします。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は2つのテーマについてお話しさせていただきます。はい、1つ目はあまり聞きなじみのない言葉かもしれませんが、長周期地震動について知っていただきたいと思います。
はい、地震という言葉が入っているので地震に関する言葉だなとも思いますが、あまり聞き覚えがない言葉かもしれませんね。
通常私たちが地震だと感じる揺れは震源地から離れれば離れるほど小さくなりますよね。
そうですね。ということは長周期地震動というのはその反対で、遠くなればなるほど大きな揺れが発生するということですか？
いえ、そういうわけではありません。ある条件が重なると遠いところでも大きな揺れが発生する可能性があります。
ほう、テレビを見ていて大きな地震が発生しましたと地震速報が流れたときに、震源地が遠いことが分かると、これここは揺れないなと思いますよね。そのある条件というのはどんなことなんでしょうか？
震源地から遠く離れているところで高層ビルなどの建物で発生するというのが長周期地震動が発生する条件です。
ほう、でも震源地から遠いしあまり大きくは揺れないんじゃないですか？
高層ビルの高い場所ではより大きく揺れる可能性があります。一般的な地震であれば数秒から数十秒で揺れは収まりますが、長周期地震動は10分以上も揺れが続く場合があるんですよ。
10分以上、そんなに長く揺れが続くんですか？
長周期地震動という名前が示す通り、揺れの周期が長いのが特徴です。一般的な地震は揺れの周期が短いのでグラグラと揺れますが、長周期地震動は船に乗っているような揺れが続くというふうに言われています。
遠くても揺れるのが特徴と言われていましたが、どのくらい遠くで揺れるんでしょうか？
例として宮城県沖を震源とする東日本大震災では、震源地から700キロメートルも離れた大阪市の高層ビルで観測されています。エレベーターが停止し閉じ込められるほどの揺れであったという記録が残っているので、大きく揺れたことがわかります。
うーん、怖いですね。このような長周期地震動からの揺れも何か対策ができるんでしょうか？
基本的には普段皆さんが家庭で行っていただくような対策をすることが大事です。
つまり家具の転倒防止や固定ですね。でも揺れの大きさがすぐにわからないのは怖いですね。
そうですね。長周期地震動は大きな地震で発生するものですが、震源の深さの違いによって発生のしやすさも変わってきます。大きく揺れて怪我をしてからでは遅いので、どんな場所であれ防災対策をしておくことが大事ですよ。
はい。さて、通常私たちが感じる揺れは震度で表されてテレビなどで速報が出ますが、長周期地震動はどのように示されるんでしょうか？
長周期地震動は長周期地震動階級と呼ばれる目安で表されます。4つの階級で示されますが、震度のように速報でお知らせが来るものではないので、遠く離れた場所で大きな地震があった時に高層階にいた場合は、今いる場所が大きく揺れるかもしれないというふうに思って行動をしましょう。
そのような場合はじゃあ急いで下の階まで階段で降りていけばいいでしょうか？
焦った行動は怪我のもとです。大きな地震があった時には押さない、走らない、喋らない、戻らない、この4つが原則です。揺れ始めるまでに照明が落ちてこない場所や家具などが倒れてきたり移動したりしない場所を見つけ、一時的に身を寄せることを優先しましょう。
今日は高層階で発生する可能性があるという長周期地震動のお話ですから、名古屋市などで働いているという方は関係する方が多いのではないでしょうか？
そうですね。職場で対策がきちんとできているかどうかも 含めて、改めて確認をしていただきたいですね。
そうですね。では住居も職場も高層階ではないという方でも気をつけた方がいいことはあるんでしょうか。
遠くで大きな地震が発生して1階はあまり揺れていなくても高層ビルなどの上部は大きく揺れているかもしれません。外を歩く場合は上から物が降ってくる可能性もありますので気をつけましょう。
地震が起こった場合は周りに高い建物がない公園のような場所に逃げることが大事なので高層ビルなどには近づかないようにした方がいいですね。
その通りです。今日の一つ目のテーマは長周期地震動ということで、高層ビルが多い街中でこのような揺れを感じることが多いということがお分かりいただけたかと思います。二つ目のテーマは帰宅困難者対策です。災害時に普段使用している公共交通機関などが使えなくなってしまった場合にどうするかということについてお話をさせていただきます。
大きな地震があった場合には電車や自動車が使えなくなったりしますからね。
地震が起こった時には徒歩で自宅まで帰るしかないということも考えておかなければいけません。
自宅と職場の距離が近い方であればまだいいんですが、例えば瀬戸市内から名古屋市に働きに出られている方だと自宅まで戻るのが大変ですよね。
そうですね。職場から自宅まで歩くとなると数時間かかるという方も見えると思います。
これは気合を入れて歩かなければいけない距離ですよね。
災害時には徒歩帰宅をしなければいけない方が増えるので、そういった方を手助けする仕組みがあるということはご存知ですか。
初めて聞きました。どのような仕組みですか。
災害時帰宅支援ステーションといって、徒歩帰宅する方に飲料水や休憩する場所を提供する仕組みのことです。ガソリンスタンド、コンビニ、郵便局などの一部店舗の協力で成り立っています。
これはどのような店舗が災害時帰宅支援ステーションなのか分かるんでしょうか。
例えばコンビニであれば入り口付近に災害時帰宅支援ステーションのステッカーが貼られています。長距離を徒歩で歩いて帰宅する必要がある方はどこに災害時帰宅支援ステーションがあるかを事前に調べておくといいですね。
コンビニだったりとかガソリンスタンドであれば主要な道路の周辺に多くありますから、そのような道路を選んで帰れば安心ですね。
災害が起こってしまった後はそのような施設を活用していただいて安全を最優先して徒歩帰宅をしていただきたいと思います。
災害が起こる前に対策できることとしては、職場にスニーカーや非常食を置いておいたりすることですよね。
そうですね。普段ですとスマートフォンがあればいつでも地図が見えますので、自宅に帰る道順もすぐに調べられますが、大きな災害時にはスマートフォンが使えないということも考えられます。紙の地図も合わせて用意しておくなど、自分で対策できる部分は事前に準備しておきましょう。
わかりました。アナログなものは災害に強いということですね。スマートフォンの地図アプリは平常時地図のデータをダウンロードしておけば災害時でも地図を開くことができると聞いたことがあります。
その通りです。スマートフォンには様々な機能があるので、職場から自宅までの地図をいつでも開くことができるようにしておけるといいですね。
スマートフォンをお持ちの方はぜひ備えていただきたいですね。
はい。災害時に使えるアプリケーションも多くありますのでチェックしておきましょう。
今日は地震での帰宅困難者のお話でしたが、勢力の強い台風が接近する際には公共交通機関が計画運休するというケースもありますよね。
悪天候による列車の遅延や運休を見越して事前に運休を判断するのが計画運休と呼ばれるものですね。台風であればあらかじめ接近する可能性があることがわかるので、前日に計画運休に関する情報が発表されるようになってきていますね。
計画運休の情報なども早めに仕入れることで終電を逃して帰宅困難者になってしまうということも避けられそうです。災害の可能性があらかじめわかっている場合、積極的な情報収集が必要だということです。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井さんをお招きして、長周期地震動と帰宅困難者対策のお話をしていただきました。藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。